総理の資質を問う。ワクチン推進担当大臣としての嘘は許されざる大罪。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
もう朝から晩までニュースがね、はい、テレビはもう総裁選一色ですよね、
今ね。
17日告示で29日投開票、今日まあ20日ですか、20日ですよね、
はい、
で岸田さん、河野さん、高市さん、野田さん、この4人がまあ出揃って今総裁選戦っているという状況で、で今日の朝のね、20日午前中の時点でまあ票読みが出てるんですよ。票読みどんだけかっていう、上からいきますね。河野さん、これ読売新聞の票読みです。まず未定が118いるんですけど、はい、それ以外はまあ大体読めてるなというので、河野さん260、岸田さん188、高市さん157、野田さん41っていうのがこれ出てるんですよね。で、内訳を見るとね、これ河野さんは党員票が1位ですね、で岸田さんは議員票が1位ということになってます。でだから河野さんがちょっと頭一つ抜けてる格好になってるんですけど、
はい、
あの3位の高市さんとそんなめっちゃ離れてるっていうわけでもなくて、まあ、この三つどもえだろうという状況に今なってますよね。でこれ若手で言うと河野さん、その党風一新の会ですか、その福田さんがやってる、まあ、3回生以下の人で集まって河野さん応援しようやみたいなことを言ってる人たちがいるとかって言われて、河野さん若手ってイメージがあるんですけど、実はその、当選回数平均でね、はい、いくと一番若い支持者が多いのが高市さんなんですよね。当選回数の平均が 4.1 回で、河野さん 4.3 回で、岸田さん 5.4 回と、まあいうことで、まあ何してもですね、高市さんが意外と若い票を集めてて、で河野さんよりも若い票を集めてると、まあそんな状況になってるんですね。でまあ表面的にはこんな格好なんですけど、実はこの構図はどうなってるかっていうと、これはね、一言で言うとね、麻生安倍連合と菅との戦いなんですよ。でそもそもその河野さんって KIK って今言われてますけど、河野、石破、小泉と、この3人をくっつけたのは菅さんなんですよ。菅さんが言って行けと、おっしゃも絶対勝てるからと、はい、と言ってくっつけたと言われてる。
そうなんですね。
でなんで勝ちたいかっていうと、自分がもう一回復活したいからです。
は
い、それでね、麻生安倍に対してめっちゃムカついてるんですよ。という争いにこれ。まあ、なってると。
なんかちょっとずれた感じですね。
うん、なんか日本のことがどうでもいいです、あの人はね。とにかく権力をもう一回取りたいっていうのがあってね。で、それで麻生安倍連合は誰を推してるかっていうと、麻生さんは岸田さんを明確に推してます。自分の派閥が河野さんだけど、岸田さん明確に推してます。
はい、
で、安倍さんは明確に高市さんを推してます。
うん、
だけど、安倍さんの側近の今井さんだとか、いろんな周りの人たちは、実は岸田さんを推してます。安倍さんの周りでも岸田さんを推してる人結構、まあ、います。いるんですよね。で、麻生派でも高市さんを推してる人がいると。はい。いうことで、決選投票になったら、この麻生安倍連合が、くっつくだろうという予想があるので、岸田さんが2位になれば高市さんの票が乗ると。高市さんが2位になれば岸田さんの票が乗ると。全部じゃないでしょうけどね。という人は多いですよね。そう考えると、もう河野にほぼ勝ち目はないと。いうような、言い方をする人がいます。河野が勝とうとしたら、ダントツで1回目の投票で過半数を超えるということが必要だけど、まあ、それは結構難しいに違うかというふうにも、まあ、言われてます。で、またあと、これから10日ぐらいありますから、岸田票が高市に流れるのか、高市票が岸田に流れるのか、それ 100% ではないでしょうかね。まあ、中にはその河野さんに流すという人もいるでしょうし。だからね、なかなかわからないところはまああるんですけど、まあ、これが一応全体の総裁選の流れなんですけど、やっぱり誰がええかっていうのをね、決めるのは、誰が推してるかとかじゃなくて。
はい。
まあ、ちなみに小泉さんは、古い派閥からの脱却だとか言って、そういう力学政治はやめて、新しい若手でやるんだ言って、一番長老の総理大臣の菅さんに応援してもうとるやんけ、お前
言ってることとやってること
やってることちゃうやんけ、お前って。だからもう菅さん切るよ、お前って話なんですけど、もう切る気ももう、全然ないんで、もうむちゃくちゃですよね。まあまあ、そんな状況はまああるんですけど、まあそういうのは置いといて、まあ内容で、まあ考えなあかんのですけど、やっぱりね、総理大臣として一番大事なのは、嘘ついたあかんと。
そりゃそうです。
うん。
もう一番ダメなこと。
ダメなことでしょ。
うん。
で、しかもその自分のその政治、行政内容について嘘をつくのが、これ一番 ダメですから。
だって騙してるってことです
よ、ね、そうそうそう、国民騙してるっていうことと一緒ですから。それをね、ワクチン推進担当大臣、現ワクチン推進担当大臣、これやっとんちゃうかと、確か名前は河野っていう人だったと思うんですけど、それをね今日はねしっかり解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは総理の資質を問う、ワクチン推進担当大臣としての嘘は許されざる大罪、
うん、だと思いますよね、うん、だからまあさっきも言いましたけど、その大臣として、総理大臣として、政治家として自分がやってる政治の内容について嘘をついたら、これ詐欺っていうか騙してるっていうことになりますから、それ絶対やったらあかんはずなんですけど、まあそういう意味で、あの総理大臣がね、あの国債発行したら破綻しておかしくなるとかね、
うんうん、
まあそんなことを、まあ今まで野田佳彦さんだとか菅直人さんとかが言って、消費税入れたり、プライマリーバランス規律入れたりとかして日本ボロボロになってると。だから結局、政治において嘘を許容してしまうとですね、その国はもう、とてつもない被害を、まあ被るんですよね。まあデマっていうか嘘の蔓延っていうのは国を滅ぼすと。
はい、
まあいうことなんですけど、
うん、
でね、今回いろいろとね、総裁選で、まあ前々回もお話ししましたけど、いろいろ、まあ前回もそうですけど、調べてみてね、この嘘はひどいなぁと思ったのが、はい、河野太郎大臣の嘘なんですよ、う
ん、なんか出てきましたか。
これ前々回もちょっと説明したんですけどね、うん、今日改めてそれ解説、詳しく解説したいと思うんですけど、
はい、
彼は今新型ワクチン接種推進担当大臣なんですよ、
うんうん、
はい、だからワクチンの接種を進めていきたいんですよ、
うん、
政府としてはね、これやっぱりこうみんな打ってったら、あの集団免疫っていうのができて感染が広がらなくなってコロナに打ち勝ったみたいなことになるので、まあ、進めていきたいと、
うん、
一つはだからそのワクチンを調達すると、で、ちゃんと打っていくという体制を整えるってことだけど、みんな打たしていかなあかんわけですよ。
はい。
で、アメリカとかだったら、ワクチン打ってくれたら、なんかコンサートチケットあげるでとか。
ああ、ありましたね。宝くじとかね。
そうそう。まあ、そんなんやってるんですけど、一番簡単な手っ取り早いね、ただで推進できる方法っていうのは、ワクチン安全ですよ、何にも危なないですよって、言い倒したら、まあ、進んでいくわけですよ。
はい。
だけどね、これも、誰でも知ってるんですけど、ワクチンってリスクが一応あるんですよ。だから、コロナにかかるリスクと、うん、ワクチンを打って、副作用で副反応が出てしまって、場合によっては死んでしまうようなリスクと、比べて、個々人が自己責任で打っていくしかないんですよ。
うん、
本来はね。だから、ワクチン担当大臣の、そのワクチン安全ですよデマっていうのは、絶対やってはいけないことなんですよ。
そうですね。その言葉を信じて、だって、
行
くわけですから。
で、それをね、これほんとこの人もうめちゃくちゃやなと思って、こんな人総理大臣になったら殺されるわと思ったのがね、
うん、
これ前もちょっと言いましたけど、はじめ社長っていうね、1000万人の、登録者がいる YouTube チャンネルやってるはじめ社長の動画でね、
はい、
河野大臣、コロナワクチンって本当に大丈夫なんっていうのがあって、うんうん、今500万再生いってるってすごいバケモン動画があるんですけど、
うん、
その中で河野さんが、ワクチンで2億回ぐらいワクチン打ってるんですけど、アメリカでね。アメリカで2億回ぐらい打ってるんだけど、ワクチンで死んでる人は一人もいない。もう断定しているんですって言ってるんです これ聞いたらね、はじめ社長もね、はじめ社長ってもともとね、あとコメントで、いや、ワクチンってそもそも危ないから、一人一人自己責任でやらなきゃあかんよね、と。うん、まあ、この動画のコメントでも書いてあるぐらいだから、
はい、
もうワクチン危ないでもう常識のように知ってはるわけですけど、はじめ社長もね、その河野さんの言葉聞いたら、めっちゃ大丈夫なんすか、大丈夫なんすかってこう言ってるわけですよ。はじめ社長という人気、YouTuber がそんなん言うたらね、見てる人も、あ、大丈夫だよな。思いますよ。
そうですね。
これ思ったらね、ワクチン打たへんって言ったやつ見たら、はい、お前なんか気にしすぎやがって、打ったらええやんけ、お前のせいで俺打ったらどうすんだよお前っていう社会的圧力がどんどん広がっていってね、
はい、
だからそのこの手の嘘はね、河野大臣のこの手の嘘は、ワクチンで死んでいく人の可能性をね増やしていくというと同時に、そのワクチン打たない人に対する不当ないじめをね拡大してしまうという二重の最悪の帰結を導くわけですよ。
そうですよね。
これも絶対許せないですよ。でね、これアメリカは断定してるって言いますけど、はい、アメリカの CDC は、ワクチン死は少ないけどゼロとは言ってないと。リスクはあるってこう明確に言ってますし、日本の厚労省も、ワクチンが原因で亡くなったと確認できた例はないと言ってますけども、ワクチン後に死んだ人って千何十人かいるんですけど、千何人、千人ちょっととかいるんですけど、その人たちの原因はワクチンではないとは言ってないですよ。
断定してない
ってことですね。断定してない。だから、どっちなんですかって、ワクチンで死んだっていう確証はないけど、って弱々しく言ってるだけで、
はい、
だからワクチンで死んだかもしれないということはもう認めてるわけですよ、論理的に。ということでね、だからワクチンってまあその危ないもんだっていうのは、だから別にめっちゃ危ないっていうのもおかしいけれど、めっちゃ安全だっていうのもおかしいわけですよ。どっちもデマで。
ですよね、
だからその是々非々でね、対応したらいいわけです、で、僕個人はね、ワクチンに関してはね、これ去年本庄先生とかとね、出した公衆免疫強靭化論っていう本でもね、列島強靭化、感染列島強靭化論でも僕本の中でも、まあ、しっかり、まあ、書いてるんですけど、ワクチンはまあ僕の主張ってだから、コロナのリスクを恐れすぎるのもおかしいし、軽んじすぎるのもおかしいから、是々非々で半分の自粛、半自粛で対応していきましょうと、まあ言ってるじゃないですか。その半自粛対策でね、いろいろいろんなことを、まあ目鼻口触らないとか、うがいしましょうとか、手洗おうとか、あとマスク回収しようとかね、
はい、
あとコロナ対応病床増やそうとか、
うん、
補償もしましょうとか、まあいろんなことを言ってる中の一つに、僕はもう常にワクチンっていうものも是々非々で導入すればいいと、まあこれ、まあ言ってるんですよね。まあ例えばこれ公衆免疫強靭化論の中で、各人の獲得免疫をワクチン投与などを通して副作用のできるだけない形で効果的に促進すると。これを通して集団免疫につなげていくという方法は当然ありますよと。
はい。
いうことなんです。集団免疫ってみんな打つったらもう打つないようになりますさ、いうことなんですけど、みんな打つったらっていう時に、実際にコロナ、まあ、それこそみんなにコロナ、こう、はしかを赤ちゃんかけるようにね、コロナの人いたらコロナの人と同じように暮らして、みんな打つすと。で、なんかコロナの菌がついた、なんか水とかなんかとかみんな飲んでいったりとかね。まあ、それでもまあコロナちゃんと移して、ちゃんととか移していくと。いうことでも広がっていきますけど、これ、だからリスクあるわけですよ。
うんです
ね、当然死ぬリスクがコロナにかかるから。
はい。はい、
でもそれでもまあまあ、感染、集団免疫は広が、獲得できるけど、これ非常にリスク高いですね。ただ、まあ、若い人はリスク非常に低いけど、高齢者は非常に高いというのもあるので、だから若い人は、まあある程度移ってもいいというのを許容したりとかね。まあそんなこともまあ僕らずっとこう言ってましたけど、まあこういう方法を取ることなく、ワクチンという安全な、より安全な形で、リスクはいく分あるけれども、集団免疫をこう獲得していくことは当然、まあありますよと。
うんうん、
まあいうことはこれもずっとこう言ってたわけですよね。
はい。
だけどまあこれこの話聞いて当たり前ですけども、だからコロナよりはワクチンの方が安全かもしれんけど、ワクチンでも危ないかもしれんと。
そうですよね。
しかもワクチンの場合は絶対打つでしょ？
はい。
コロナの場合は飲みでもしなかったら移らないかもしれません。
うんうん、
実際今の日本人の、感染率っていうのはだいたい 0.1% ぐらいです。だから、ワクチンは絶対打つけれども、
はい、
コロナの方は、今のところですよ。これからどうなるか分かんないですけど、今のところ 0.1% だから、1000人に1人ぐらいしか、まあまあ僕の年齢とかだったらね、まあ、かからないと。ほしたらだからこの致死率が1000倍ぐらいないと、割り合わんっていうかね。
あ、はいはい。
うん、コロナの方が多少危なくたって、ワクチンは絶対打つから、
うんうん、
ワクチンの方をちょっと警戒しておく必要、まあ、出てくるわけですよ。
はい。
で、まあ、リスクがあるわけですよ。
そうですね。
で、にもかかわらずね、今やっぱりワクチン打ちたい人多いわけですよ。
多いです。
うん。で、それはだからやっぱりコロナ怖いなと思ってるからっていう人もいるんですけど、うん、
はい。
それだけじゃないですよ、ワクチンの場合は。社会的に打たざるを得ない人がいるわけですよ。オリンピック選手。
ね。
そうでしょ？打たなあかんかったと。 で、まあ今の芝居とか出る人とかも基本みんな打ってはりますよ。
はい。
プロレスラーとかね。まあ打ってない人も中にはいると思いますけども。うん、だから我々大学の教員とかでももう僕らの年、階層の人とかで大体みんな打ってますよ。若い人はちょっとおかしりませんけど。だからこう、打たざるを得ない人がいるわけです。うん、で、さらに会社で打てっていう人いるから。
ああ、そうですね。
で、アメリカは打たへんかったらあかんぞってことになったりとかする会社
も
ある。
今ね、そういうの出てきましたね。
そうそうそう。ほいで、そういうなんか組織とかがなくても友達にやいや言われても打たざるを得ないという人もいるわけですよ。ってことでね、もうなんか、河野太郎さんが安全やって言うもんやから、なんか打て打て打て打て打て打て打てってもうこれも社会的にそうなっとるわけですよ。ほいで、だからそのコロナ怖い怖ない関係なしにもう打たざるを得ないような社会的状況立場にね、まあ外国の人とかも当然そうなってますけど、まあそういう人とかもすごく増えてるわけですよ。だけど僕はね、それでもやっぱりね、ワクチンを打つかどうか個人が判断すべきだと思うんですよ。だって打てない人もいるし、打ちたくない人もいるし、
うん、
ってことでね、そういう人のためにね、絶対やるべきことは、インフォームドコンセントなんですよ。
うんうん、ああ、聞きますね。
そうそう。だからリスクがどれぐらいあるんかっていうことをしっかりとね、計算をして、それを認識して、ワクチンを打つか打たないかを判断していくという態度が、まあ絶対に必要なわけですよ。
はい。
それでね、まあ今回の京大も、もう接種がもうだいぶ進んできたんで、京大はもう大体もう終わるんですよ。もうこれでも終わりですよとか来て。そしたらまあこれを機会にちょっと計算してみようって。まあ既存のデータね、厚労省が出してるデータとかずっと計算してみて、でまあ僕個人だと52歳なんですけどね、
うん、
52歳でどれぐらい死ぬんかっていうのを計算してみたんですよ。
はい。
まずコロナで、まあ今の確率でね、感染して死ぬ確率は5万人に1回ぐらい。
はい、5万人？
僕が5万回人生生きたら、1回ぐらいコロナで死ぬかもしれんと。
ほ
ー。うん、だからもう確率で言ったらもう、これ 0.00195 とかってもうちょっとわかんないじゃないですか、うん。だからちょっと何人に1人でやってるとね。
うん、
ほいで、モデルナ打って死ぬか人生は、7万7千。
うん、
7万7千回生きたら1回ぐらい、モデルナで死ぬ確率があると。いうことに、こうなります。だからもうどっちもほぼゼロです。だからほぼゼロなんだけど、コロナよりもより安全だと。モデルナの致死率はね。で、しかも、この前提はね、今、コロナで、ワクチンの後で死んだ人が、全員仮にワクチンが原因で死んだと仮定をし、かつ、ほんまはその5倍ぐらい死んでると。いう、
うん、
ワクチンっていうのがめっちゃ危ないもんだという前提で。だから本来の確率の10倍ぐらい過大評価をして、それでもコロナよりも安全だと。いうことにね、52、3人の僕にはなったからね。これ僕の人だったら、これはまあ普通にその基礎疾患ないと打たはったらいいんちゃいますかと。
はいはい。
いうふうにもこれ考えて、もうなんぼコロナ、ワクチン嫌やと思ってる人でも、そんなに怖がる必要はないということなの、うん。まあ、だから僕はまあこの計算に基づいて申し込みはしましたけどね。で、だけど、やっぱこれ20代とか30代になるとね、
はい、
ワクチンで死んでしまう確率の方がちょっと高くなるんですよ。
コロナで死ぬよりも。
うん。だからね、言うてもね、言うても、めっちゃ低いですよ。だからこれ、モデルナの致死率がだいたいこれ、7万6000人に1人とかですね。うんうんうん、だから僕とだいたい一緒ですわ。もうこれだいたい20代、50代、だいたいこれモデルナの死んで。で、これ、コロナで死んでしまう人は、82万3000人に1人。僕の計算だったらね。
全然違う。
うん、だから、コロナで自然体にかかって自然体に亡くなってしまうっていう20代はね。82万人に1人だから、これモデルナは7万6千人だから、モデルナの方がちょっと危ないんですよ。で、危ないんだけど、言うても7万6千人ですから、うん、に1人ですから、まあ、そんなに怖いかどうかって、まあ、ちょっと別やと。まあ、いうことにもこうなるんですけど、はい、まあ、だから、この比較をしてね、みんな比べてったんですよ。で、うん、できるだけ社会的な変ないじめとかね、
うん、
そういうなんか会社のその、プレッシャーとかじゃなくてね、個々人の命をしっかり守る。あるいは、自分はおじいちゃんおばあちゃんと住んでるから、そのおじいちゃんおばあちゃんを守るとか、個々人の事情に合わせて打つか打たないかがね、ちゃんとできる社会が絶対必要なわけですよ。
はい。
にもかかわらず、河野さんはね、絶対大丈夫なのだ !200回打っても、誰も死んでいないのだって言ってるわけですよ。
パパじゃないですか、
違うと。モデルナやったらやばかったら7万6千人に1人ぐらい死ぬ可能性だってあるんだと。まあ、10倍ぐらい僕は高く見積もってますけどね。
うん、
ワクチンで死ぬ確率というの。
うん、
でそれを見て、みんなぜひで判断すれば。
そうですよね。
ということでね、まあだから、まあそもそもワクチンもコロナも、多くの人にとって、まあ何万人とか何十万人一人というリスクだけど、それは決してゼロではないので、不安はあると思います、
うん。
そんな不安にね、どういうふうにしていけばいいのかっていうね、そこはかとなく、そんな不安のことを歌った一曲を今日は紹介したいと思います。マルーン5でサンデーモーニング。
間クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950年創業の安心の歴史と実績、2頑張り次第で高収入も目指せるシステム、3時間を選べる4つの勤務スタイル、4地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
マルーン5でサンデーモーニングお届けしました。
素敵な曲でしょ、
うん、
もう大好きなんですよ僕これ。特に日曜の朝とか聞いたらもう本当に
サンデーモーニングですから
素晴らしいです。これマルーン5ってね、はい、ボーカルすごい素敵なボーカルのバンドですけど、まあ、ロックポップバンドですよね、うん、アメリカで。2001年から活動してはって、これ2005年の、まあ、シングルカットの曲で、日本だとこれトヨタのビッツの CM で使われてたんですね。
そうなんですね、
うん、だからこれ知ってる人多いと思いますよ。でこれなんかこうピアノでねもうめっちゃかっこいいですね。
かっこいい。
ね、これもこのイントロ僕大好きで、もうこれかかってくるともうなんかファーっと世界が、まあ、出来上がる。だからね、本当日曜の朝をね、
はい、
こうなんかこう、の世界が作られるんですけど、これはね、恋人と二人でまどろんでるっていうシーンなんですよ。うんうんうん、それでね、でもね、この男の子はね、また男の子でしょ、男の人はね、ちょっとした不安があるんですよ。それが何なのかは歌われていないんですけど、横にいるこの素敵な彼女がいるから、まあ俺は生きててまあいいと、うん、でもどうやってこの子を守れるんやろうとかって思ってるかもしれないし、いや仕事どうなってるんやろうって思ってるんですよ。でそれ でこういうことにだからバクとした不安があってね、で分かっていたら喜んでこの部屋を出発すると、彼女と自分は一緒にいるんだけど、ちょっとやらないといけないことがあるからって言って、でもしもその道が必ず君の元に戻ってくるんだったらと、 It would lead me back to you、その道が必ず君の元に戻ってくるんだったら外出かける。だから、外出かけてもちゃんと安心したところに帰ってこれる保証があるんだったら、僕ちゃんと男として仕事しますよ。でもなんか不安なんですよ。だから、はい、If I knew、 もし分かってたら、
うんうん。
これがね、だから誰だってね、僕が、絶対コロナにかかって死にますっていうことを神様が教えて持ってたら、ワクチン打たはるでしょうね。
うん。
あるいは、神様から、いや、あなた、コロナならないし、むしろワクチン打ったら死ぬ側のパターンですよって言われたら、もう打たないですよ。
うん、はい。
ね、分かってたら打たないですよ。でも、人生分かんないじゃないですか。
はい。
で、めっちゃ不安やったらもっと不安なんですけど、うん、この男の人ね、ほわーっと不安じゃないですか。
そうですね。漠然として。
そう。で、コロナのリスクも、ワクチンのリスクも、それぐらいなんですよ、今。
ほ
わーっと。だからまあ、打ったらええんちゃうぐらい言う人もいるし。
どうなるか分からへんけど。
いや、打つ、打たんでええと思うよとか、こう言ったら、ほわーっとしてるから。
うんうん。
その時どうするかって言って人類が編み出した方法が、確率論なんですよ。
うん。
今ある情報全部使って確率を計算して、どっちの方がマシだと思えるかを判断するんですよ。
はいはいはい。
だから確率っていうのは判断のためのものなんですよ。うん、だからね、こう迷わはったらね、ぜひね、いろいろとね、サイコロ振る前にね、確率論計算してみてください。そうやってね、本当リスク計算すごくやってますから。僕は常にリスク計算いろんなことに関してやってますから、特に社会政策やってますからね。ぜひこういうこともご参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、
大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりし、お届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、まあ、今日はね、まあ、あの総裁選の問題で、まあ、いろんな問題考えるんですけど、やっぱりね、総裁選の時っていろんな政策のことやっぱり興味になるじゃないですか。
うんですね。
だからね、これはね、あの選挙の結果そのものも大事だけど、うん、国民の教育、国民の政治的な問題に対する認識の水準の向上、これにね、めちゃくちゃ効果的なんですよ、選挙って。そうじゃなかったら、こんな確率論のこととかね、ワクチンのこととか、うん、まあ、ワクチンやったらまあちょっと考えるかもしれませんけど、うん、あんまりみんな考えないじゃないですか。
はい、
経済のこととか、うん。だからね、これあの、せっかくそういう政治の季節がこれ総裁選で巡ってきてるのでね、いろんな、自分の生活と政治っていうのが、こんなに繋がってるんだって思いながらね、いろいろ考えてもらうといいなと思いますね。
では表現者クライテリオンの最新号、そして今別冊クライテリオンも発売中です。うん、はい、書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索をして、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。